皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は時は巡るです。リーダーシップってのは本当に非常に難しくてですね、こうあるべきだ、こうしなきゃならないということを分かっていてもですね、それがその通りいかないっていうことはよくあるわけですね。で、その中の一つの大きな要因は時間の問題なんですね。やっぱ時が来ないとうまくいかないことってのはたくさんあるんです。で、逆に言うと、どんなに大きな変化でも時が来ると一気に進んじゃうっていうことはよくあるんですね。今回、大震災がありましてですね、やっぱり人々の意識、被災地も被災地以外のところでもだいぶ変わってきたと思うんですね。今までと同じように、なんとなくうつうつとして暮らしているだけではやっぱダメだと。やっぱりなんかそのね、大きな震災でもあれば全部終わってしまいますしね。じゃあ、何をすればいいのかと言われてもなかなか見えない。むしろその被災地なんかの場合はですね、先が見えないっていう思いの方が募ってきちゃって、元気が出ないという人も今たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。でも、やっぱこう、いろんなその歴史を振り返っても何でもそうなんですが、やっぱこう時間とともに物事ってどんどん動いていきまして、ですからこの気がつくとですね、なんかその雰囲気が変わっていて、で、周りの風景も変わってるってことよくあるんですね。だからやっぱりリーダーシップっていうのは、時間が最後なんか物事の決着をつけていきますから、あるべきこと、やるべきことってやっぱちゃんと積み上げていって、で、その上でこの時間の経過を待つというようなスタイルでいかないと、私はなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。今、小学校なんかで結構農業をやるんですね。まあ、中学校もやってると思いますけども、農業体験みたいなのを結構やっておりましてですね。で、家でも、まあ、いろんな野菜作ったりとかするんですが、今の若い、子供たち、小さい子供たちっていうのは、あまり抵抗がないですよね。昔はやはり私なんか子供の時もそうですが、農業って言うとどうしても古い産業でですね、農家ってのはやっぱりかっこよくないというようなイメージが非常に強かったですけども、今、あんまそんなことないんじゃないんでしょうかね。逆に今30代半ばから下の人たちっていうのは非常に厳しい時代を生きてきたわけですよね。戦争中あるいは戦前の大恐慌の時代の人たちと同じでね、ちゃんと就職なかったわけですね。で、そういう人たちっていうのは本当にある意味で屈折して世の中を見てるし、ものすごくニヒリズムになってる部分があるんですね。でも戦中戦前の話をするならば、そういう世代が戦後出てきて、実は一番パワーが入った世代なんですよね。戦後の勃興期に一番パワーが入ったのはその世代で。ですから、なんとなく、ね、どういう時代のグリップ感を得られないままでこう暮らしていても、ある時、時が来るとですね、なんかこれはいけると思うと、いきなりこのエンジンかかることっていうのは、世代全体としてもやっぱりあるんですね。今、本当になんかこう、思想的に、思想という言葉はあんま使いませんけども、何よりどころに生きていくかという、その気持ちの問題で、皆さんなんかすごく悩んでるんじゃないんでしょうかね。だから、本当にただ単にですね、朝起きて、食べて、で、ゴロゴロして寝ると。考えてみれば、そういうその日暮らし的な生活になっちゃっていて、で、それがその苦痛になってしまってる人もたくさんいると思うんですね。やっぱり人ってのは何か前向きに、手にするものを求めて生きていかないと、それは非常に毎日が鬱陶しくなっちゃうわけですよね。なんか砂の構えの生活になっちゃうわけです。で、そこに、言ってみれば生きる意味を与えるのが思想であり哲学というものだと思うんですね。で、今そういう難しい言葉は使わないんですけども、例えば人によっては人の役に立ちたいという思いからですね、お金っていうことは、二の次にしながらですね、人助けの仕事をしている人たちも結構いますよね。あるいはなんか芸術活動もそうだし、農業もそうだし、自分と自然との関係というんでしょうかね、 自分と世の中との関係をポジティブにこう捉え直して、どんどんそこを自分で開拓していこうという人たちは間違いなく今いますね。で、そういう人たちっていうのはやっぱり今はまだマイナーなんだけど、まあ時が来るとですね、一気にその後ろから背中を押されるように前に出てくることがあるんだと思うんですね。で、やっぱその時間の経過というのは非常にある意味の恐ろしいもので、まあ今までなんかね、権勢を振るってたものもですね、時が来ればいなくなっちゃうし、その次に新しい世代が出てくると、まあそんな風に考えるとですね、まあやっぱり我々はこの時間をいかに上手に使うかっていうこと、それが非常に重要なことだというふうに思うんですね。およそその企業の運営でも、組織の運営でも、時間ぐらいやっぱり難しいものはないと思うんですよ。だから一時うまくいってもですね、時間とともにうまくいかなくなっちゃうものもあるしね。だから全然芽が出ないもの、ある時芽が出るものあるわけですから、今この瞬間に判断したことがですね、見えたことが、やっぱりその何年か経って全然違ってるっていうことはよくあるわけですね。だから物事考えるときに必ず時間軸まで含めて考えなきゃいけなくて、やっぱそのためには未来に対して自分なりの考えを持ち、だからある程度予測も立てるという、そういうことやっていかなきゃいけないわけですね。だから世の中を見るときにその今だけ見ていてはダメで、この未来を見なきゃいけない。で、未来を想像するためには過去を見てなきゃいけない。歴史を見なきゃいけないということで、やっぱこの、どんどんどんどん視野を広げていかないとですね、その物事を成功させるっていうのは難しいと思うんですね。で、二宮尊徳が、いろいろと幕末にですね、農村の荒廃を立て直すっていう仕事をするんですけども、その基本はやっぱり勉強なんですね。勉強もいろんな勉強ありましてね、特に、当時は字も読めない農民もいたわけで、非常に分かりやすい話もたくさんするんですね。で、もちろんその字読める子供にはですね、論語をね、読ませたりもするんですけども、やっぱりその分かりやすい話もちゃんとしていて、生きる意味といいますかね、世の中の道理というものをですね、根節丁寧に教えていく。それからやっぱりその生活をですね、きっちりと形作らせるっていうことをやるんですね。やっぱこの、だらだらと暮らしてるとですね、精神もだらけてきちゃいますし、結局それはその自分自身が疲れちゃうんですよね。なんかその全然その生きていても張り合いを感じないようになっちゃうんで、結局自分自身が疲れちゃうんで、きちんと行動できて、で、きちんと発想できる人間に、やっぱ変えていくわけですね。で、こういろいろ頑張っていくうちに人から褒められる仕事をするようになる。そうやってだんだんだんだん人っていうのはこう成長していくわけで、それをもう一回この、やり直しをしていくっていうのが、いわゆる立て直しのプロセスですね。本来であれば、親とかですね、学校とか、周りの大人たちが、あるいは先輩たちがそれを指導していくんですけども、世の変わり目というのは、なんかそういう、変化というのが、なかなかその、自分たちを起こせなくなるわけですね。そうするとやっぱり誰かが出てきてね、こう立て直すと。そういうふうな形で世の中っていうのはこう変わっていくんですね。だから、こう、私はこの今回の大震災というのはですね、一つやっぱり世の中に区切りをつける事件だったような気がするんです。で、今まさにこのね、被災地も本当に大変な時期を迎えてるんじゃないかと思うんですけども、しかしこの先を考えるとですね、やっぱりこう、割り切ってしまうものは割り切るし、で、捨てるものは捨てるし、そしてなんか欲しいものは欲しい、自分たちで作るものは作っていくという、非常にそのまた新しい組み立てができてくるんだと思うんですね。で、被災地がそうやって動いてくると、被災地以外のところもですね、これはどんどん動いていくと思うんですね。本当に今のタイミングは、世界中どんどんそのルールも変わっていきますしね、世界の情勢も変わっていくわけですから、今と同じようなその構造っていうのは世界中どこも続きませんね。で、だから、倒幕してるっていう意味は世界中みんな倒幕していて、若者の失業率は世界中どこ行ったって高いしですね。中にはね、自爆攻撃する若者すらいるような世の中ですから。ですから、本当にその、そういう出口のない若者の世界の中に、誰がどうやって次の扉を、見つけるのか、そしてそれを押し開けるのか、これが今、本当に世界の重要な課題になってるわけですね。で、若者といえば、もう今までは未熟練だということで、一言で済まされてきたわけですけども、やはり、そんなこともなくて、10年もですね、いろいろやってれば、ある程度の仕事はできるようになるわけですから、だからその若者と間、 って言われていてもですね、まあなんかコツコツと続けていくことさえできればですね、その先に道は見えてくるんですね。アナログの実力っていうものは見えてくるでしょう。だからそういうことをどんどんどんどんその続けていく若者を、まあ若者だけじゃないんですけども、とにかく現場に基づいたね、アナログの実力をどんどん身につけていくという、その場を本当に増やしていくってことが、やっぱり具体的な意味での経済の再生の一番基本的な部分になっていくんだと思うんですね。やっぱり時間っていうのは恐ろしいと思いますのは、何もしてないとやっぱり何年経っても何もないんですよね。やっぱその少しずつでも行動してるとですね、何年か経った時にやっぱすごい人間に変わってるんですね。その辺のなんか恐ろしさって言いますかね、凄さっていうのがある意味で人の面白さでもありましてね。だから時を巡るっていうのもね、本当そういうことなんですよね。本当何もしてないとですね、それっきりなんだけども、何か未来を作ってればね、また未来がこう見えてくるというもんですね。例えば中国なんか見ていくと本当になんか、これからどうするのかなと思うんですけどね。30年前はまだまだ本当の農村でしたよね。文化大革命ね、終わった、直後ですからね。でも今ああいう形になっていて、でもやっぱたった30年の出来事ですもんね。だからこれから先まだまだ先は長いと思うんですね。持続不可能な文化作っちゃった時のこの先の恐ろしさっていうのは、まあ本当なんか凄まじいものがありますよね。だからやっぱりこの持続可能性という言葉よく使われますけども、サステイナブルという言葉よく使いますけども、これものすごく実は重要なことでね、やっぱりその、無用な混乱を起こしますとですね、やっぱそこでいろんな人たちの生活も命も絶たれてしまって、せっかく積み上げてきたその文化とかですね、あるいは幸せというものがみんななくなっちゃうわけですよね。やっぱそれは非常に非常に大きな不幸と混乱をですね、その先をものすごく長い期間にわたってその作り出すし、その恨みのね、連鎖みたいなことがどんどん起きてしまうわけで、だからやっぱりその物事をきっちりやろうと思えばですね、やっぱり無理することなくですね、持続的にできるように、で、まあしょっちゅうね、いろいろ手入れをしながらですね、まあ人間の力で上手に国も回していくという、まあそのすっきりした姿に見えないかもしれないけども、逆にですね、粘り強い生き方をしていくっていうことがすごく重要なんだなという感じがするんですね。ある意味ではその庭師の仕事と世の中の作り方と同じなのかもしれないと思うのは、ね、そのどこにどんな石を置いてどこにどんな木を植えるというのが今の姿ではなくて、やっぱりその木がね、ちゃんとある程度大きくなった時に、あるいはここに池に水が入った時に、人がそこに立って見た時にどんな風に見えるかということを考えて、庭師さんってのはこういろいろアレンジしていくわけですよね。世の中を見るときもそうですよね。一番初めというのは、なんかこれでうまくいくんだろうかな、こんなに頼れないなと思っていてもですね、まあ、時が来ればですね、どんどんと茂るものは茂り、大きくなるものは大きくなっていくわけですね。だからやっぱりそういう未来の姿というのをよくイメージしながら、行動していくということが私は大変重要じゃないかと思うんですね。私は本当にここで日本が終わるとか世界が終わるってことはないと思いますね。まあいろいろ混乱もありましてね、それはなかなか難しいことも多いんですけども、この先やっぱちゃんとあると思いますよ。だから大切なことはその先のイメージを自分でちゃんと持つということじゃないでしょうかね。で、やっぱり常にこの変化っていうのはですね、足元からもう起きてるんですよね。小さな変化っていうのは足元から起きてまして、特にこういう大震災とかあると、その小さな変化が一気に大きく拡大したりするんですね。だから今こそですね、あちこち皆さん行ってみて、みんなどう変わってんのか、どんなものを皆さん求めてるのか、何考えてんのかと、いろいろと自分でですね、探ってみることが一番いいと思いますね。もうなんか、インターネットの世界は突き抜けちゃったんじゃないのかな、今回の震災を見てて思うんですけども。やっぱこの震災の被災地なんかの姿もそうですけども、到底そのインターネットではですね、語り尽くせない世界がそこにあるわけですね。このデジタルの世界ではその語れないものっていうのがたくさんあるわけですよね。やっぱそれが本来の人間であり本来の社会というもんだと思うんですね。だから今まではなんかこうある種のまあデジタル情報だけで皆さん細々と付き合っていた。しかしこの震災契機にですね、そのデジタル情報の細い管を突き破ってですね、まあなんかもっと大きなアナログのですね、皆さんコミュニケーションを始めたというのが なんか今のこの姿じゃないかなと思うんですね。やっぱりそういう意味では明るくなったんですよ。世の中明るくなっていて暖かくなってきたんですね。で、それがなんか隅々まで行き渡るにはちょっと時間はかかるんですけども、やっぱその時間の問題だけでありましてね、やっぱりその時間さえ例えば広がるものは広がっていきますから、やっぱり自分なりにいろいろ考えて行動するっていうことが今すごく重要で、ネットの世界とか、まあ、デジタルの世界だけに閉じこもってるとですね、これから先全然なんか見えなくなる。むしろなんかこれからデジタルの世界って寂しくなるんじゃないかと思うんですね。なんかね、晴れたらみんな子供は外で遊びに行き、雨の日は家にいると。だから晴れた日に家の中でね、ネットを見ていても誰もその出てこないと。なんとなくね、そんな感じになっていくような感じ、気がするんですよね。イメージから言うと。だからやっぱりこれからは自分であちこち行って顔合わせていかないと、誰もなんかその出てこないような、元気の人は出てこないような、そんな風に私は変わっていく気がしますね。で、特にトップリーダーの人たちっていうのはやっぱりこれからすごく重要だと思うんですね。天と通じるっていうんでしょうか、この世の中の大きな方向性について自分でなんかこうインスピレーションと言いますか、イメージを持つということがものすごく重要ですね。頑張るって言葉もあるんですけども、何に対して頑張るかってものすごく重要なことで、頑張る場所を間違えてると一つも成功しませんのでね。だからそういうのっていうのはやっぱり世の中のその大きなその歴史のうねりの中で見えてくるもんですね。だから今形になってなくても時が来ればね、見えるものってたくさんあるわけで、その辺のところをまずリーダーはよくどんな組織でも見極めてね、こっちだあっちだってちゃんと道決めていかないと、なかなかそのやってもやっても、努力しても報われないなと思う、そんな感じだと思うんですね。で、時の経過というのは本当に恐ろしいもので、ある程度のこの成功体験をちゃんと着実に積んでいかないと、人ってどんどんそのくたびれていくんですよね。だからこのくたびれがですね、どんどん増えてくると本当にやる気もなくなっちゃって何も動かなくなっちゃうんで、ですからそのまあ理想は理想としてあってもですね、やっぱり着実にその人自身が成長できるそのパスっていうのは決めていかないとまずいと思いますね。登ることのできないね、滝壺から上を見上げて見てるっても始まりませんから、そういう時はちょっと戻ってですね、巻き道を上がっていけばいいわけですよね。そういうなんか臨機応変の措置を取って、とにかく時間を無駄にしないっていうんでしょうかね、何もしないでじっとしているっていうのは、ある時は必要かもしれませんが、必要以上に長くですね、そういうことをしてるとだんだん疲れてきますからね。やっぱそういう疲れの症状が出ないように、まあいろいろと視野を変えながらね、いろいろと行動していくっていうことが私は非常に重要になってきた感じがするんです。で、本当に今回の大震災を契機にですね、やっぱり新しい時計の動きが始まった感じがするんですね。間違いなく、これ被災地を中心にですね、新しい日本が始まってると思いますよ。その雰囲気から言ってもですね、新しい常識から言っても、新しいなんていうのかな、ネットワークから言っても、だからここはもうこのままですね、新しい時代に向けて、皆さん走っていくんだと思うんですね。で、崩壊が広がれば広がるほど、そういう新しいネットワークっていうのは強くなってくるという、そんな感じだろうと思うんです。ですから皆さんそれぞれにですね、やっぱり自分の思いをもっと自信を持ってね、発言し、そして行動した方がいいと思いますね。で、トップリーダーの皆さんというのは、やっぱりそういう人たちをいかに上手にコーディネートするか、それぞれのその活躍の場所を用意するか、それをやっぱり考えるってことでしょう。そしてそのやっぱり誰でもその時間が経たないと、本格的なその実力って身につきませんからね。やっぱり実力を身につけるためのこの時間の稼ぎ方っていうのかな。復興なら復興に必要なこの時間をどう作るかっていうことが、まあトップリーダーの重要な役割になってきてんだろうと、そんな風に思うんですね。まあ政治の様子なんかを見ていましてもですね、結局政治の一番根本的なその機能っていうのは、調整をすることですよね。いろいろとその利害が対立したものを調整するっていうのは非常に重要な政治の機能なんですけども、それってやっぱり手間暇かかるんですよね。手間暇かかるから、やっぱりやらなくなっちゃった。言いたいことだけ言って、あとはね、その権力と金でその決着つけるという、そういうその安易な手法を取りますと、結局何事も成功しないんですね。やっぱその、なんて言いますかね、時間とともに人々も変わるし、気持ちも変わるし、世の中も変わっていくんですから、 やっぱこの時間の凄さというのをですね、まあ実感した上でね、時は巡っていくんですから、まあ一つの大きな時の流れの中で、成長し物事を解決するという、まあそういう目線と行動力をですね、ぜひ持っていただきたいと思いますね。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、時は巡るということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。